がバカ寝てるとバカになる。でも映画を見ないとアホになる。食迷うことなく気づき続ける限りバカであれ。愛このままが
皆さんこんばんは。グッチーズ放送部 MC の部長です。妄想映画館の第2回目はちょっとスケジュールが遅れてしまいまして、クリスマスをテーマに妄想を繰り広げています。ちょっとまた大きなビッグネームが登場してまして盛り上がりました。ゲストには引き続きペップさんにお付き合いいただいております。お楽しみください。それでは、
はい、第4回グッチーズ放送部始まります。わー、お届けするのは私部長と
グッチーズ京都の古谷です。
関澤です。
玉田です。
夏味噌です。
そして本日も今回もゲストで、
はい、シネマティブ2代目ガリズマゲージ。ここあんま噛まないです。シネマティブ2代目カリスマ司会者、追試年主催のペップと申します。よろしくお願いします。
そして今回は、
夏味噌の妄想映画館、
ボリューム2でーす。
なんかなんだよな、はっきり言う感じないんだよね。
また
もう一度
遅くな
る。
夏味噌の妄想映画館。
わー、ボリューム2。もういいよ、はい、もういいよ、何回でも。
妄想映画館、
はい、これのコーナーは、まあ、存在しないけど、はい、うん、まあ、私の中では、はい、まあ、存在しているという作品についてちょっとご紹介、
はい、夏味噌さんの中で存在している映画をご紹介するコーナー。
そうです、
そうです。我々みんなハテナが最初に浮かぶというよくわからない
あのお薬の処方とか大丈夫
あの間に合って大丈
夫ここでね、こう思いの丈を吐き出して、
そうですね、そこでそうです、こう消化していくっていう、
は
い、
なるほど。
はい、で、まあ、そうですね、今回はちょっとそのクリスマスも近いみたいなので、
一応近いみたいなので
近いので、はい、ちょっとそこを意識しながら考えたんですけど、ただちょっとあんまりそのクリスマス的な意味ではちょっと、まあ、どうだろうって思うところもあるので、まあ、ぜひ、いや全然、うん、どうだろうって感じなので、ちょっとぜひ皆さんに、うん、むしろこう皆さんにこうツッコミ入れてもらいながら、
あ、クリスマス要素をね、どんどん
要素とか、まあ、全体的に、ね、まあ、もう内容をブラッシュアップ、はいはい、ね、していくっていうことで、
ね、企画まで監督に届けっていう、はい、
そうですね、
で今回は、はい、ちなみにスクリーンの、はい、売り日は今月なんですけど、多分12月号のフーズフー2020というスターメーカーを持ってきたので、
これめちゃくちゃいいですよね。
これめっちゃすごいです、
うん、これは絶対買わないと思う。
で、まあ、そういう宣伝しつつ、これをあの見本にじゃない頼りに私がいろいろ補足をしていければなというふうに思ってます。
は
い、
野球でいうとこの選手名鑑ですからね。
あ、そうそうそう、
はい、これはもういいですね、絶対に。
これ写真もついてるので、ね、
820名載ってるんですから
しいです。
ふわさんはすごいです、多いな。
表紙からしてね、こう、
そう、なんか何だろう、
スターたちの顔写真が
で、ほら、
アーニャ・テイラー・ジョイとか
最高。
いや、そりゃ載ってるそりゃ載ってる。
ジョイちゃんは最高ですよ。
あいう友人なんですね。
今年3作上映されましたからね、ジョイちゃんとかね。
はい、
あの夏味噌さんに質問なんですけど、はいはい、この妄想映画館のシリーズは、はいはい、あのネタ的に何本お持ちなんですか？
いや、でもあのなんか漠然としたものはいっぱいあるんですけど、うん、ただやっぱりここで話すってなるとやっぱ漠然としたレベルだと話せないから、うん、やっぱ結構考えないといけなくて、うん、そこまで到達してるのはやっぱここで話すものしかまだ、は
い、あ、なるほどなるほど。いや、これからどんどん新ネタを下ろしていく感じになるわけですね。
まあ、そうですね、漠然としたものを、
はい、これは楽しみだ。
だからあの視聴者からのお題も募集中なんですね。
みんなの妄想映画館。
そのお題っていうのはその何を 言えばいいんですか？
あ、まあ普通にこういう映画どうですかみたいな、
あ、
その人の妄想映画、
それぞれが、あ、もう組み立てたやつを送ってくれ
て、
募集してるけどさ、どこどこに送ってくれるか言ってないよね、先に ここに連絡くださいみたいな言ってないから、
うん、あなたが思う、いいと思う場所に
送って妄想して送るかも、
妄想上なんですよ、
お化けの妄想的な
誰かが書いてる、誰かが妄想した
い、まあ、フルンさんにメンション飛ばされたらさすがに拾ってほしい、
そうですね。
そうですね。僕
に、まあ、グッチーズに面識。
勝手に妄想の映画を送りつけられるんでしょ、俺が。なるほど。はいはいはい。まあまあまあ。まあ、
そんな感じで、まあ、どんな感じかなっていうのを、
はい、ぜひぜひ、ね、はい。もう初体験なんで、はい。はい、楽しみです。
結構盛り上がります。
あ、本当ですか。
前回結構盛り上がります。
今回は結構ハッピーな作品で、コメディーですね。
あ、お、いいですね。
クリスマスね。ホームアロン的なね。
そう、まあ、ホーム、ハローンとはちょっと違うんですけど、
はい、僕の妄想が
探り探りやっていくんで、
主演がジェニファー・アニストンですね。
ああ、もう好きだからコメディーでしょ、すごい好きだから、
やっぱりもうジェニファー・アニストンは
相手役も分かった
じゃん、アメリカンス、はいはい、違います、多分ね違う、
あ、違うんだ、
違う、
でジェニファー・アニストンで舞台はニューヨークです。で、まあ、彼女はあのいわゆる B1 パブリシストだったんですね、まあ、フリー、まあフリーかな、うん、でただ今の彼女はすごく、うん、落ち込んだ、もうすごい、なんかあの底、どん底にいます。でなぜなら彼女が、まあ、もう本当敏腕パブリシストだったんですけど、うん、なんかそのあるなんだろうな、そこまたちょっと考え中なんですけど、まあ、インスタ的ななんかもうすごいあの流行の SNS 的な、まあ、今のその、まあ、若者たちに大人気のなんか SNS のなんかわかんないですけど、その新たなキャンペーン、新たな何かのローンチとか、なんかそういうすごいイベントを任されたんですね、うん、それのパブリシストとして任されて、でそれがまあクリスマスの日だったんです、そのパーティーが。でもすごいあのもうすごいもうセレブリティがいっぱい来て、もうすごい日で、でその日に、まあ、これまたちょっと後で詳しく話せ
るのかな、
まあそうですね、はい、
あ、まあそうだ、まあそれはまあ軽く降ってても降らない
コメディらしい、すごい仮名出演がすごいここでいろいろありそうな、
まあ、まだある、あります、仮名出演のタイミングが
まだ早いと、まだ早い、まだ早い、まだ
序盤ですか、
そうです、そうです。でなんかそのちょっと照明をすごい凝った照明にしちゃって、なんかその
はいはいはい、
そのジェニファーのミスですごい事故が起きちゃうんですよ。で、もう、で、結構もうセレブの人たちが結構こう怪我とかしちゃって、もうそれでもうジェニファーは、もう業界をもう反追放というか、まあすごい悪い噂とかも立っちゃって、単純にまあいられ、もうメンタル的にもいられなくなっちゃって、今ではなんか、まあ、貯金も切り崩しながら、まあ、あと、まあ、なんか、
貯金だけ。
やっぱり、
ニューヨークで貯金切り崩すと早いと思うな。
確かになんか、そこもちょっと本当は、サブ、なんかちょっとした仕事をやっててもいいんですよ。うん、なんかオンライン英語教師的なものとか、
う
ん、
なんかちょっとした仕事
とか、で、やってるんですよ。で、まあ、そこで、もうクリスマスがちょっとトラウマです。うん、毎年クリスマスの時期になると。
それ回想だった、
あ、そうなんですよ。最初回想なんで。
回想ってか、時間がジャンプする
わ。あ、そうです、そうです。はい、だからもう毎年クリスマスの時期はもう憂鬱だみたいな感じで。うんうん、で、
ここまで何分ぐらいですか？
ここまでまあ10分ぐらい
です。10分早い。
さすがにここに、確かにね。
で、そしたらある日、その、まあ、敏腕パブリシスト時代の、あの知り合いで、彼女は、まあ、あのすごいメジャーのレーベル、あの音楽のレーベルに勤めてる、まあ、人で、まあ、すごい仲良かった人で、彼女から連絡があります。で彼女はあのマーヤルドルフですね、
あ
ーコールソンのサンダーソンの奥さん
で、そう、面白い人集め
てる、そうなんですよ。で彼女結構なんかあの役によってはなんていうの、ちょっとこうなんていうんですか、まあ、庶民的なというか、うんうんうん、家庭的な感じなんですけど、うんうん、まあ、この映画の時には結構もうビシッと、うん、なんかちょっと
かっこいい、
パンチスーツ的な感じで、ピンヒールみたいなかっこいい感じで、
うう
で、ちょっとこうニューヨーク の, あのオープンテラスのカフェで、うん、まあ、久しぶりにこう再会して、うん、ちょっとあの大丈夫なのみたいな、ちょっとジェニファーのことも心配してて、うん、ちょっとある仕事があると、うん、でその仕事っていうのが、まあ、今度なんかその彼女の勤める、うん、あのまあ、そのレベルで、うん、なんかその昔 その売れてたけど今ちょっとあまり姿を消してしまったスターみたいな人を掘り起こしてもう一回スターにそうかあるかそうそうもう一回スターにするみたいなあの企画をそうですねあの言われるんですねでどうであなたにそれ頼みたいって言われてで、まあ、なんかある意味その自分とも重なるわけじゃないですか、その企画によって、だからダメだったスターが、うんーね、そうそうもう一回、
セカンドチャンスを花を咲かせるかどうか。
で、
はいは
いはいまあ、やるって言って、うん、で、なんかちょっとそのリスト的なものがあって、その候補の人のですよ。で、まあ、この中からあなたの思う、まあ、自分で選んでって言われて、で、そこでなんか、まあ、自分で選んでっていう状況があるか分かんないですけど、まあ、そこで結構、そこがちょっと面白い神尾出演のタイミングで、なんか、
はいはいはい、
そうそう、いろんなかつてのスターだった人のところに行くんですよ。
ああ、なるほど。
そうそう、それで、
どれぐらいかつて実名で
そこは、そこ
も実名でやってほしい、
やってほしいね。
あまあそうですね。でも
なんか、まあ、実名混ぜるぐらいでもいいかもしれない
けど、まあ、そうですね。なんかもうすっごい、もうもう荒れ果てた、まあ、いわゆるなんかなんですか、トム・クルーズの、なんだっけ、トム・クルーズ、ロック・オブ・エイジーズ的なね、あれは、あれ落ちぶれてないけど、ああいう、なんかいわゆるなんか、ロックスター的な落ちぶれ方を、あのトム・クルーズ落ちぶれてないけど、ロックスター的にダメになってるやつもいれば、なんか、もうそれこそなんか、白骨死体があったりとか、そこ、だって絶対白骨死体を見つけた時の、やっぱアニストンの反応が絶対最高じゃないですか。
すごい大きくやってくる。
そうそうやってくるじゃないですか。とかっていう、そこが結構楽しいポイントで、でそしたらもう、でもみんなダメなんですよ、ジェニファー的には。もう全然なんかダメだって思って、ね、で、最後の方に、あっていう名前を見つけて、はいはいはい、それが、まあ、彼女自身も結構昔好きだった、うんうんうん、まあ、ロックミュージシャンみたいな、まあ、人で、なんかもう彼だって思って行くんですよ。
ちょろっとアダムサンド
ラー。違うの。で、そんななんか、でもそしたら、なんか住所で、あれでもなんかここ、なんか普通の、結構それなりにいい、まあ、普通の住宅街的なね、うん、こんなとこでどんな風に住んでるんだろうと思って行くと、うん、普通のなんか家なんですよ。普通の家庭で。で、こうピンポンってやったら、うん、なんか男の人出てきて、うん、普通のなんかサラリーマン前とした、うん、なんか普通の人が出てくるんですね。はい、ジェイソン・ベイトマンですよ。
おなるほど。
はいはいはい。
そうそう。で、ジェイソン・ベイトマンで、うん、
なるほど、
あれなんか間違えたかなって思って、うん、まあでもやっぱ話、う
ん、あなた何々で。あんまり恨まれてる感じは。
そう、でも普通なんです。で、それでなんかちょっとその、うん、まあ普通にまあ自己紹介して、うん、で、あなた何々ですかみたいな。うん、それとなんかまあそうだよみたいになって、それでちょっとまあ家に入って、あ、まあそうです、ザ・ギフト、あ、そうです、そうです。
ザ・ギフ
トの、目が見ながら、
ジェイソン・ベイト
マン。ジェイソン・ベイトマン調べて。
そうです、ザ・ギフトとか、
金持ちの。
あと、そうです、そうです。最近だと、ザークへようこその主演とかもやって、あと、まあジェニファー・アニストンともいっぱい、アラフォー女子のベイビープランっていうのが傑作ですけど、
見てないわ。
で、それで、
まず、モンスター上司も。
あ、そうです、モンスター上司、そうです、そうです。
そっかそっか。
そう、それで、まあ、そのベイトマンとちょっと話したら、もうベイトマンはそのなんでまずそのスターじゃなくなったかっていうと、うん、なんかもう昔はめっちゃ破天荒なロッカーだったんですけど、うん、なんかもうものすごい失態をやっちゃって、うん、まあ、そこからちょっと消えるんですね。捕まるレベルになるんですけど、
あ、
まあ、でもなんかそれがちょっとモラル的に許せないレベルではないぐらいの失態なんですけど、
笑える感じ、
笑える感じの、でも結構まあ失態やっちゃって、うん、でそこから実は彼はなんかものすごくなんか更生して、うん、今ではなんかもう普通に保険の仕事とかやってて、なんか結婚もしてて子供もいて、なんかめっちゃ普通になってるんですよ、
まあ、硬い感じのね。
で こっから結構今回まだちょっと皆さんのご意見も聞きながらっていう感じなんですけど、で、まあ、でもジェニファーに、ね、ベイトマンも、いや、いいよ、僕それ乗るよ、みたいになんかなるんですよ。なんか結構、いや、またや、その僕も、もう一回なんか、ミュージシャンとしてやってもいいよ、みたいな、なんか結構軽く受けるんですね。
あ、それは結構軽く受けるんだ。
まあ、そこをちょっと、軽くかどうかは、一日くらい悩むのか、わかんないですけど。
恋がゆえとかじゃないんですか？
いや、そこが、まだあるんですよ。
あ、まだ
ある。
結構、部長早まる傾向にありますね。
で、なんかそこで、まあ、ベートマンを再生させよう、させることになる、うん、再生っていうか、もう一回ミュージシャンにスターにするってなって、うん、で、最初にジェニファー・ニストンが考えるのは、なんかその、やっぱりその昔ものすごいスターで結構ヒット曲とかもいっぱいあるから、なんかその昔のイメージを保ったままなんかもう一回やっぱやらせた方がいいって思うんですね、ジェニファーは。だから今の彼のなんかこの普通のサラリーマン的なやつをどうにか変えようと思うんですよ。
なるほど。
でそれで最初に結構入れる大きな仕事の一つがあのトゥナイトショーですね、あのジミー・ファロンの、
うん、
まあ、それはやっぱジミー・ファロンにちょっとこう本人役で出てもらって、う
ん、彼は全然、ね、毎回毎回出ますからね、
そうそうそう、
あの番組役としてね、
劇として演じてますね。
でそれでなんか出るんだけど、なんかそこでちょっとまああれですね、で最初にどうやってそのベイトマンが復活したっていうのをまた出すのかっていうのがまずあるんですけど、うん、
ベイトマンはバンドとかじゃないんですか、
はい、そのバンドっていうよりなんか一人でやってる、なんだ、誰っぽいんだろう。だから私その
ロックリリースをするわけではないですね、なんか新しく。
でそこで一個考えたのが、うん、その彼女、うん、ジェニファー・ニストンがその落ちぶれてしまった原因を作ったその SNS 関係のパーティーがあるんですけど、その SNS に結構ジェニファーはもうトラウマを持ってるんですね、
うん、
やっぱ自分をダメにしてしまったり、うん、でもそれをなんかやろうと思って、それをそのあのベイトマンのアカウントを作って、
は
は、そこからなんかこう、うん、なんか復帰みたいにして、
自分あのジェニファー自身
あのあてが、まあベイトマンの、うん、なんですか、そのリリースのタイミングっていうのは、そのアカウント作って、そこからちょっとこうメディアに出していくみたいな風にして、でやってって、まあ、トゥナイトショーに出て、でもそこでなんかしくじるんですよ、めちゃくちゃ。
また
っていうか、なんかつまんない感じになっちゃうんですね。
あ、
だからうまく言えば昔のキャラはもう全然出せないし、
はいはいはい、
普通の人になっ
ちゃう。なんか、でもなんか中途半端になっちゃうんですよ。完全に普通の人にもならなくて。なんかベイトマン自身、やっぱ昔のキャラ出さないといけないって思うから、なんかこうや
る。空回りして滑
る。あ、そうそうそう、滑ってすごい微妙な感じになって、はい、で、ちょっとこっからあんまりちょっとまだふわふわしてるんですけど、
はい、
で、サブプロットがあります。
サブプロット
。そう。で、
サブプロット。
ある日、ジェニファーは、どこでもいいんですけど、うん、まあ、普通にもうニューヨークの、なんかもうスタバ的なとこでもいいんですけど、そのインスタ的な SNS の会社をやの、まあ、代表とかもかなり偉い人、
うん、
でそのパーティーを企画する中で知り合った人、
うん、
昔付き合ってた人がいます、
うん、
彼と偶然再会するんですね、
うん、
ブラッド・ピットです。
すごい
超豪華
マジ
ブラピコこれ
全部持ってく可能性あるな、
ね、ベイトマン
ベイトマン絶対ダメでしょ、
負ける負ける、全然負ける、
負
けるとか贅沢な使い方
そのブラピがいて、でそのブラピがどんなブラピかっていうと、まあ、マネーボール的なブラピですね。
あ、
ワンスアポンアタイム的なブラピを最初出したいって思ったんですけど、まあ、この世界観だと、
うん、
まあ、マネーボール的な方だろうと思って、
うんうん、
一番好きなブラピだ。
本当ですか？一番好きなブラピ。
ブラピの中一番好き。
でもなんかもう普通にこう、もういい人ですよ。
うん、
いい人なブラピが。
出ちゃうよ。
で、こう再会して、で、いや、なんか、実は今こういう風にしてもう一回仕事してるみたいな感じでジェニファーも言って、
うん、
いや、そうなんだみたいな感じになって、っていうサブプロットがあって、で最後、まあ、どうクリスマスにつなげていくかっていうと、
うん、
やっぱりそのクリスマスにもうベイトマンがもうめちゃくちゃそこで大成功するイベントがあるわけですよ、
うん、
でそのイベントの時になんかベイトマンはでそこまでにやっぱジェニファーも、あ、もう彼はやっぱ昔のイメージを取り戻すんじゃなくて、
うん、
なんかその今のいいパパ的なキャラのままなんかすごい、まあ、いい曲とかも作らないといけないんですけど、
うん、
なんかそのまま売っていった方がいいってなって、
うん、
なんかそのキャラでなんかすごい音楽イベントをやって、
うん、
なんか成功するっていうところが終わりなんですけど、でその音楽イベントにやっぱそのブラピの会社がから、
はい、
噛んでいくんですよ、
うん、
でだからブラピがその企画に噛んでいって、
うん、
だからそのイベントがめちゃくちゃベイトマン的に大成功するっていうのと、
うん、
そのクリスマスの日に、
うん、
そのイベントクリスマスなんですけど、そこでやっぱブラピとジェニファーが再び結ばれるっていう。
え？
じゃあそこにはベイトマンは入ってこない？
ベイトマンとジェニファーはもう盟友として、
ああそれはじゃああれですか、その観客にとってはえこれどっちなんやろうで分からずに引っ張るんじゃなくて、
あでもそれ必要ですね、
確かにそれ必要ですね、
でしょ、
はい、
三角関係
三角関係なんちゃうのってお客さんには思わせといて、引っ張って引っ張って最後にどっちを選ぶのかっていうところ
が、あそうですね、その方がいいかも、ね、そうですね、そうするとじゃやっぱり私ベイトマン既婚者のイメージだったんですけど、
あでも既婚で、ね、既婚者でもその何ですか、声かけられたタイミングで、はい、奥さんともその決断がきっかけで、
ああそうですね。
それいいじゃないですか。
そうですね、
保険の会社。
そうですね。
やめる。
あなた何や、何言ってんの。
そうですね。そうですね。そうですね。
足洗ったんじゃないの。
そうですね。
安泰だと思って結婚したの。
ちょっと何調子乗ってんのと。
そうですね。
子供もいるのよと。
そうですね。そうだ、それで別れて、そうです、ジェニファーと、確かにそれ素晴らしいですね。ちょっとこう、なんかあれフラグですね。だから確かにどっちかなって。
そうそうそうそう。
なって、でもそうすると最後にベイトマンが一人で終わるのはちょっとかわいそうなんですね。
すべて失ってる
んだから、大成功したから。成功しても、でも奥さんとも切れてはないんですよ。
はいはい、
だから、どっちになるかわからない。とりあえず別居みたいな感じになるけど、最終的にそこに戻ってきて、
そうですね、
で昔私が惚れたのはこの姿だったわっていうのを思い出
す。すごい、そうですね。
めちゃめちゃいい。
そうですね。
奥さんやっぱ決めないと。
奥さんそうだ。
結構うまい人ね。
レイドマンの奥さん重要ですね。ジェニファー・ガーナー。
若いんですか？
あ、ジェニファー・ガーナー。あ、ジェニファー・ガーナーいいですね。
ね。
ジェニファー・ガーナーは？
ベン・アフレックの。
いたいた。
最近だとなんだろう、あでもジェニファー・ガーナーってそれこそジュノでジェイソン・ベイトマンとあれ違うか、
あでも
夫婦役じゃなかったでしたっけ、
そうかもしれない、
そうですよ、
そういいじゃないですか、
ね、そうですね、
しかもあれジュノのジェイソン・ベイトマンってミュージ元ミュージシャンみたいな、
そうだ、
あいいじゃない
ですか、そうでした。
すごいじゃないですか。
いや、そうだ、そうでしたね。
これはだいぶ固まってきましたね。
そうですね。
見えてきた、
ね。ちょっと盗作疑惑。
お前、お前。
いや、いろんな盗作疑惑が。いや、で、一応これちょっとアフターストーリーがあって、まあ、これで映画ハッピーエンドで終わるんですけど、
うん、
この映画をきっかけにして、ジェニファー・アニストンとブラピが再婚するっていう。
ああ、なるほど。リアルでも。
これすごいわ。
いいですね。
いや、もう、そこが私がもう、
そう
なるほど、
そうなんです、
あ、そうかそうか、はいはいはい、
あ、そうなんです、もう二人別れてるんで、そうなんですよ、
いいです
ね、いいですよね、
現実の話も含め、過去作も含め、
そうなんです
、だからブラピが出てくれるか、映画が出てくれるか、
これはもうプラン B にお金出してもら
って、そうですね、プラン B ですね、確かにプラン B で
プラン B にお金出してもらって、で、
ね、ちょっと人種問題とかも絡め、プラン B だから絡めてもら
って
、社会派
だから問題を起こしたのは人種差別的なこと
で、ああそうですね、
プラン B に行けます、それはお金出します、プラン B、
特にジェイソン・ベイトマンはその昔犯した失敗やから今やったら完全アウトやけど、まあ昔結構そういう差別的なことをやって干されてしまいましたよっていう、そっからその復活する、どうやって復活するかっていうところが今やからこそ難しい、
確かに確かに、
あのね、ちょっとね、ちょっとここ考えなきゃいけないなと思ったのは、ジェニファー・アニストン最初のさ、自分の仕事失敗して、
はい、
その仕事的な面の復活をかかってる物語だと思ったら、なんか最終的に結局男との話が恋愛になっちゃうっていう、
確かに、その
女性の成功みたいなのが結局最終的に、はい、あの男性とくっつくのっていう、そのプロットが、あの塩梅は結構、現代はいろいろ考えなきゃいけないところ
もある
ので
、
そうですね、
そう思いますね。
だから、その最終的なくっつくは、そのリアルの方に置いといて、あ、こっちに流れるのかもなぐらいの感じで映画は終わる。
あ、確かに。
じゃあどちらも選ばないっていう選択もありますか
ね、もち
ろん。
どちらもくっつかないっていう選択ももちろんあるし。
なんか私もその、やっぱり普通、昔だったら逆にその、まあ、ベイトマンと、まあ、ジェニファーが普通にくっつくで、ブラピ的な人は出てこないっていうのが、昔ながらのあれだと思うんですけど、
そうですね、
私もなんかそれはしたくないって思ったんですね。その古谷さんが言ったような、それはしたくないっていう思いと、ブラピを出したいっていう思いが戦って、ブラピを出したいっていう思いが勝って、しまったんですけど、でもそれかもブラピがめっちゃ嫌なやつでもいいんですよ。 なんかもうすごい嫌なやつで、でもそれちょっとジェニファーかわいそすぎるんですけど、うんうん、なんかこう最終的に元彼とかいう設定もなくして、
はいはいはい、
なんかこうちょっとブラピが一回こうなんか助けてくれそうな、うん、てかなんかいい人っぽく出てくるんですけど、最後の最後ですごく裏切られて、でもやっぱりジェニファーは仕事で、うんまあ、成功して、
うんうんうん、
ハッピーみたいな、あんな男もいいみたいな、うんうん、
仕事で見返すぐらい
っていうとかっていうのも一つありだなと思ったんですけど、そうですね、まあ、
昔のね、はい、日本映画なんですけどね、はい、その場所に女ありてっていう映画があって、
はい、
それは、はい、あの司陽子さんがヒロインなんですけど、
はい、
イケメン の宝田明にすごい仕事上で翻弄される、
はい、
ラブコメなんですよ、
はいはいはい、
だからちょっとそれを思い出したんですけ ど結構それはすごい昔の映画にもかかわらず、
はい、
割となんか最後はやっぱ男より仕事を、
はい、
頑張ろうみたいな終わりに向かっていくんですよね。なんかそれ一つなんかありかもな。なんかブラピにね、
うん、
翻弄されるの
を見てみたいなっていうか。なんか、そしたらやっぱり一層やっぱり映画の後に二人で再婚してもらわないとちょっと辛い。
映画では散々な目にあったけど。
そうそう、あ、それでもいいんですね。ちょっとプライベートでは。
で我々、二人の再婚も。何なんだろうって、ね。
だってやっぱりブラピが、その、アンジーと、うん、そもそもジェニファーと結婚したときに、うんうんまあ、アンジーとちょっとボブラピがこうなんかなっちゃって別れてるわけじゃないですか、
うんうん、
2人は。でなんか結構、まあ、これすごく、まあ、古典的な少女漫画的なあれなんで、まあ、逆に今あんまちょっとあれかもしれないですけど、そのやっぱりなんかアンジーってちょっとこうなんて言うんですか、ちょっと少女漫画とかのちょっと意地悪女子かもしれないです
けど、
マレフィセント
とかね、
マレフィセント
そういうイメージだね、
イメージ
素晴らしい人、
いや私もアンジーは好きですよ。だからアンジーはそういう人として、
素晴らしい
人、そうでもなんかそういうイメージがあるから、なんかそこででもそのアンジーが今ブラピと別れて、またなんかやっぱジェニファーってちょっとけなげなヒロイン的な感じがあるから、
うんう
ん、なんかそこでまたこうくっついたら、なんか2人とも似たようなタイミングで離婚しちゃったし、うん、ジェニファーも、
うん、なんか最近僕ゴシップすごいよく見ちゃうんですけど、
はいはい、
最近なんかジェニファー・アニストンの誕生日パーティーかなんかにブラピがなんか行ってたみたいな、
最高じゃないですか、
なんか見たような気がする、なんか、
そうなんですか、
僕の妄想かもしれないけど、いやなんかね、なんか今は友達だよみたいな感じで、なんかそんな記事読んだような気がします。
じゃあね、私生活がうまくいく前にこの映画を早く制作しな
さい、そうですね、
うまくいっちゃったらもう
逆になんか面白みが上がっちゃ
う、
ね、そうですね、
うまくいっちゃったいいけどね、別にいいんだけどね、
一応監督はあれなんです、あのモンスター上司2を撮ってるショーン・アンダースっていう人がいて、
はい、
で彼はあのパパ VS 新しいパパ
シリーズ、
あれ
いい
んですよ、
いいですね、
であれの、まあ、2はすごい素晴らしいクリスマス映画なんですね。だからちょっと彼が監督して、でもなんかやっぱ脚本は彼は結構まあゴリゴリのアメリカのコメディ監督ですよ、でそのエッセンスは絶対必要なんですけど、ちょっとそうじゃないエッセンス、
はいはい、
だからリチャード、
まあ・
カーティス的な、リチャード・カーティス的な、
ね、
ちょっと、まあ、そこでもちょっとバランス、ちょっとあの、ね、若干なんかあまり合わないかもしれないんですけど、監督と、
プラン B とリチャード・カーティス
確かに、確かに、そうですね、そうですね、
超話題作
そうですね、
いやでもね、これぐらいのキャストじゃないとやっぱりね、アメリカンコメディってやっぱなかなか日本でね、
まあ、そうなんですよ、ね、
逆
なんですよ、
日本版予告編はもう確実にブラピとジン・ファニーストン
の、まあそれ推しでしょうね、
映画に仕立て上げてくると思
う、間違いないです
、ね、ベントマン、
ベントマン、
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 でもベイトマンこれ見せ場いっぱいありますから、やっぱその昔のロッカー時代の映像とかもめっちゃ面白いんで、
じゃあ最後に、ね、あの想定タイトルを一言いただいて、
放題ですよね、
放題で、あ、まあ、
あ、まあ現代、
現代でもか
いやでもこれ、いやタイトルちょっとすごい悩んで、一つ、いやこれはなんか現代で、アメリカの映画のタイトルって結構、そんなシンプルでいいのみたいなのになりがちなんですよ、ザ・パブリシストみたいなやつとか、それか、
それでいいかな
それか、ちょっとシリアスな感じ
ですね。そうなんですよ。そう。だから、でも、あの、アラフォー女子のベイビープランっていう、ジェニファーとベイトマン、あれはなんか、ザ・スイッチっていうタイトルなんですよ。とかっていうのもあって、まあ、それか、なんか、プロモーティングなんたらみたいな。プロモーティング、なんか、オーディナリー以外みたいな。でもそれは、それは、それはダメなんです
よ。
それは放題っぽい。
でも放題はもっとなんかその、なんだろう。放題はもうちょっとそのアラファー女子のベイビープラン的な
感じで。
感じですね。はい。
はい。では、
はい、
放題を絶賛募集。
募集する。どこに送ればいいかわからないと言われるね。
サンザ風呂敷をね、広げまくってあげて。
アドレスは全く教えない。
楽しみにしております。じゃあちょっとお時間が来てしまったので、またまた次回をお楽しみにということで、はい、第4回グッチーズ放送部、改めじゃない、
なんか告知とか大丈夫ですか、皆さん あれば
ペプさん、
あ、もうあのシネマグディフ、あの各支部でマンスリーシネマ動画やっております。アドツイシネは SNS で簡単にご参加いただけますので、ハッシュタグ TWCN をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ではまた次回お会いしましょう、皆さん。それまで、ごきげんよう。
じゃあ最後は手を振ってお別れ
ありがとうございました。
ありがとうございました。